こんにちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。今日はですね、健康経営の話をしたいと思います。皆さんは健康経営という言葉を聞いたことがありますでしょうか？この配信では時々話をしますね、健康経営。一応ですね、もともとは経済産業省で始まったものなんです。健康なんだけど経営なのでね。そして今は民間の方に委託されて、日本経済新聞社かなが運用されていると思います。で、健康経営とは何かというと、これは経済産業省のホームページから読ませていただきますが、健康経営とは従業員等の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践することです。企業理念に基づき従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されますと書かれております。皆さんの会社でも取り組んでいらっしゃいますでしょうか？だいぶね、全国的にも取り組みが進んでいるので、うちの会社でやってますっていうところもあるんじゃないかと思いますね。結構ちゃんと取り組むと従業員さんもすごくメリットがあるので、まだ取り組んでないという会社にお勤めの方はもう全然ね、提言して経営幹部とかにね、うちでもやりましょうって言ってやってほしいなというところですね。メリットすごくあると思いますよ。もう本当にこう従業員の健康に寄り添っていくっていうところが根本的にあるものなので、ブラック企業みたいなね、今あるのか分かりませんが、そういうことはなくなっていくと思います。まあ嘘をつかない限りはですけど、そんな健康経営に私も取り組んで、気がついたらというか、無意識にその大同生命の健康経営アワードに申し込んでいたんですね。なんかやってみようかなと思って軽い気持ちで、申し込んだんですよ。そしたらなんかそれが表彰に値したということで、前に一度この配信でも話したことがあるんですけれども、表彰していただくこととなりました。2024年度ですね。で、その際にどういう取り組みをしたかなどをアンケートを答えてくださいというメールが来て、そちらに回答して、で、その内容が公開されたということです。どんなことを書いたかというと、健康経営を始めたきっかけや実践している取り組み、それから KSP の活用法、これは大同生命のアプリですね。それをどんなふうに活用しているのかとか、健康経営の効果、今後チャレンジしたいこと、昨年から新たに取り組んだこと、健康経営の継続推進のために取り組んでいることなどに答えました。これはぜひうちの会社で私がどんなふうに取り組んでたのかということが書かれているサイトがあるので、ぜひ皆さん目を通してみてください。今年からご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、うちの実家の生のファームは事業継承を私の方でしまして、経営が一緒になりました。なので、父とかおばとかが一応従業員に当たるようになるんですけれども、私だけじゃなくて、東京のね、私の会社だけじゃなくて、福島の生のファームの方でも健康経営を進めていく予定です。先日、つい先週末かな、福島に出張に行った時に父にもしっかりと話をしたので、少しずつ取り組みを進めていこうと思っています。 ただですね、うちまあ、大体農家っていうのは家族でやっていますので、お家がもう職場みたいなところが多いと思うんですよ。うちも本当にそうなんですけれども、まあ、会社になったっていうこともあったり、いろんな環境の変化などもあって事務所を作ることにしたんですね。で、事務所を作るタイミングでやろうかなと、まあその前から始めますけど、事務所ができたら大々的にできるかなっていう感じです。農業をやってる人たちって結構生涯現役でやる方々も多くて、年を重ねても定年とかないですんで、大体皆さん個人事業主で家族でやってることが多いから、まだね、最近は耕作放棄地、それから後継者問題の関係で会社を立ち上げて人を雇って、そういったところをこう引き継いでやっていくみたいなのもだんだん増えてはいるんですけれども、それでも個人でやってるってところもあって、そうなるとあんまりね、健康づくりとかっていうところに重点を置いてないかったりするんですよ。で、農家さんの特徴としてはやっぱりその体が痛いとか、そこが痛いとか、体力が落ちてくとか、まあ、怪我のリスクもありますし、そういう身体的な不安、健康面での不安、それから、まあ、実際にそうなってるっていうところもあったりするんですね。かつ会社なわけじゃないから、こうやって健康経営とか言ってね、取り組むわけでもないんですよ。大体はやってるところもあるかもしれないけど、私の周りはあんまり聞かないんです。だからそれだと健康的な不安を抱えながらいつも農作業をして、で体が効かなくなってやめていく、で後継者もいなくて結局耕作放棄地になるみたいなこともあるわけですよね。それもどうかなっていうふうに私はずっと思ってきて、父ともそういう話をしてきて、いろんな話をこう父として、で私みたいに、まあ、農業だけじゃなくて体の仕事をしてきた人が、例えば地域で健康づくりをやるとか、健康づくりのイベントをやるとかね、なんかこうできるといいんじゃないかなとかとも思っていたんですけど、何分もね、東京に来て長くて、で実家の方もほとんど周りの人、近所の人とはもう子供の頃以外会ってないから、まあ、会えばね、アメグちゃんとかってね、話にはなるんだけれども、全然地域には顔出してないから、まあそっからだなっては思いますけど、まあ、少しずつ何か地域の役に立つこともしていきたいなっては考えています。まあ、どこからスタートするかっていうところもこう戦略的に考えながら、まあ、東京だけじゃなくて、福島のね、何か役に立つようにやっていこうと思ってます。まあ、世田谷で少しは役に立つことできたかなとは思うので、帰ってからも何かやろうかなというふうに思ってます。もちろんまだ東京にいるけどね、いるし、会社は東京にも残すし、いろんなことをこう考えながら事業をやっていくつもりですけども、やっぱ健康っていうのは何の仕事においてもベースだと思うので、そこはやはりどの仕事の方々も忘れないでいただきたいし、どの会社でも誰にとっても健康づくり、健康維持増進っていうことをやっていってもらいたいなというふうに考えています。ベース、当たり前にできるね、自分の体のケアっていうのを当たり前に自分でできるように。ただ健康知識がないという方もいらっしゃるじゃないですか。まあ、それが健康経営として会社でやるっていう大切さなんだけれども、個人事業主の方々なんてはそういう場がないわけですから、そういった方々に何かこう提供できるようにやっていこうかなとも考えています。はい、ということで、今日は健康経営の話をしてみました。ぜひね、個人事業主だから関係ないではないわけですよ。結局何かって言ったら健康づくりなわけなんで、うちは会社じゃないから関係ないってことではないですよね。自分の健康維持増進っていう感じで全然同じです。私も 去年まで会社一人でやってて、一人で健康経営やってたんで、でも大事なんですよ。読んでもらうと分かると思うんだけど、私のその書いた大の健康アワードのアンケートに書いた内容を読んでもらうと分かるんだけど、健康経営会議っていうのをやってたんですね。でそれ健康経営会議っつったって一人でやってたんだからだけど一人で自分の健康と向き合っていろいろ考えるっていう作業が大事なわけですよ。それは読んでもらうと分かると思うけど、ちゃんと自分の健康と向き合う時間をこう作るっていうこと、私は健康経営をやろうと思ったんで、その健康経営会議で定期的にそれを行って向き合ってもきました。まあ普段から向き合ってるけど、やっぱりやることによって、その健康経営会議を自分でやることによって、自分の健康課題と向き合う時間をちゃんと取れたっていうことが非常に大きかったなっていうふうに考えてます。だから自分は個人事業主だからとか一人親方だから関係ないということではないと思うので、まあ、私の場合はね、専門家だから一人でもできたけど、まあ、そういう場所が例えばなんか私は法人会でやってるみたいに、なんか皆さんの健康づくり、健康のことを考える時間を作れるみたいな、個人事業主であろうと一人親方であろうと、まあ、できるような場面環境を作るっていうのもいいんじゃないかななんていうふうにね、考えてます。自分ならではのできることっていうのをやっていきたいです。はい、ということで今日はここまでです。メグでした。